ただいま紹介いただきました多摩マンション管理士会のメンバーであります久保と申します。じゃあ最初に阿部さんと同じように、どういう、まあ、専門的なところを持っているかということなんですけど、じゃあ阿部さんみたいに現場、まあ、行動とかそれから施工管理の現場をやっているものではなくて、まあ、一級建築であるマンション管理士なんですけど、どちらかというと都市計画だとか再開発とか、あとは建物も昔資格取ったことはあります。あと開発プランナーとかですね、建て替えアドバイザーというような資格はやっていまして、どちらかというと、ソフトな部分といいますか、大規模修繕にも ある程度理解はしてますけど、現場というよりは、その前段のどのような大規模修繕をやるかとかですね、まあ、設計管理者を選ぶとか、そういう方針のところはこちらもいろいろ自分なりの考えを持っています。で現在私も多摩市の中 のマンション、まあ、エステート中田というところに住んでいまして、今そこでの、20年目ですけれども、今度は2回目の大規模修繕控えて、今修繕委員会の、委員長をやっています。他に建築の専門者はたまたま後ろたちあまりいないので、もっと現場を詳しい人がやればいいとは思うんですけども、そういう方がいないので、まあ山本というか、これアドバイス等でさせていただいています。今日はこのマンション管理セミナー、まあ、10年ぐらいお付き合いしているんですが、大規模修繕というのがメインのテーマになったんですけれども、先ほど阿部さんがお話しされたような、まあ、もう大規模修繕工事が前提としてどうするかということもあるんだけど、その前段として、まあ、そうですね、1、2年で大規模修繕を迎えるんじゃないけども、1回目が終わった、2回目が終わった後で次どうするかっていうとき、まあ、せいぜいそうですね、数年ぐらいまだ先だけど、まあ、だいぶマンションの事業の歴史を重ねてきたんで、今までの繰り返しだけでいいのかっていうような話が出てきてると思うんです。そんなことにも答えるような話ができないかということで、最初はですね、新技術による改善方策だったんですけど、そんな技術ってベラボに新しくもうなってない、改善はされてるんです。それに、まあ、新発想ということで頭に加えさせていただきました。ただその新発想もそれにお答えする内容を説明できるかどうかちょっと自信がないんですが、まあ、阿部さんとは違った角度からお話をさせていただきますので、何かのヒントなり参考にしていただければありがたいと思います。それからスライドは字も大きくてもう少し枚数も多いんですが、いろんな事情で前半の20数枚は皆さんに配った資料ですが、後半の事例とかは具体的に、例えば私のところでやっているところとか他のこういうイメージが出ていますので、それはちょっと枚数の関係もありますので割愛させていただきましたので、後半になったらこちらを中心に見ていただきたいと思います。それでは座らせて、説明させていただきます。説明の流れとしては、大きくはここに書いてあるように4つで、順番に説明したいと思いますけど、4のところがスライドにはないところです。で例えば1番として少しこうなんて背景的なというか、大きな話から直接大規模修繕関係ないような話もありますけれども、まあ、視点だとか背景だとかそういうことでは参考になるんじゃないかと思います。で1番では例えば時代背景とか、それから、まあ、特に多摩市なんかはもう本格的な建設ピークである、昭和から平成の前半にかけてを過ぎまして、団地やマンションにだいぶ条件が変化していますので、そんなお話もさせていただければと思います。それで2番目としては、実はだいぶ国の方も政策を変わってまして、今まで作ることが目的だったんですが、これからストック政策を重視するということと、今まで大規模修繕を期してやるということが目的ではあったんですが、それがかなり浸透してきているということもありますし、建て替えとの関係では建て替えなくても再生という考え方がありますし、それに伴う助成制度なんかも出てきますので、そのようなご紹介ができたらなと。それから、 まあ、一般的に言うと大規模修繕というのはまあ、元に戻すというかですね、現状回復みたいな形があるんですが、ここらで発想を変えて少し攻めの大規模修繕を実施する時代にはなってきたんじゃないかなと思います。で、新築なんかはどんどんこう新しいこう性能を持ってますので、古いマンションも機能を追加したり、それから考え方としても長期で、1回ごとの大規模修繕じゃなくて、やっぱりもっと20年30年で考えると、それでそういうことによると、まあ、全体高齢化していることも視野に入れると、次世代に引き継ぐというような視点も必要なんじゃないかなということです。それから最後にこの辺のことを踏まえて、具体的にどういう方策があるかって、なかなか具体的な事例を多くはご紹介できないので、ご不満があるかと思いますけれども、ちょっとそこは一部紹介させていただければと思います。では内容に移らせていただきます。まず1番ですけれども、まあ、この辺いろいろ詳しく説明していると時間がオーバーしてしまう可能性がありますので、さらっといきます。まず3枚目ですかね、スライドとしては、まあ、これは皆さん当たり前のことだと思いますけど、それ前段としてちょっと説明しておきたい。住宅市場がかなり変化ずっとしているわけですけれども、これからは少子高齢化が一層ですね進展します。昨年人口としてはマイナス20万、今年は数十万の人口減少が起こるんだと思います。で、そろそろ世帯はまだ増えてるんですが、世帯減少も視野に入ってきてます。そうすると住宅の余剰に住宅が余ってくると、今も余ってるんですが、拍車がかかってですね、そうすると新規はまあそれなりに目新しさもありますし、それなりに活況でまだ今回復なんですが、中古の市場をですね大きく影響するんじゃないかなという懸念をされます。で、国の方はこの中古市場をなんとか活性化しようという政策を今入れ始めています。2番目は元から言われているし、震災で一層クローズアップされたエネルギーの問題がありまして、まあ、マンションなんかでも省エネというのをどうするかということが重要になってくると思います。3番目は大震災で、まあ、構造的な問題ご心配なんですけども、まあ一応ここの多摩ニュータウンだ、多摩地域の地盤だとか、それから、多分今日来て皆さんによっても建物の構造違うと思いますけど、高段がとか高所が大きく供給されたのは、5階建てまでの壁式構造といい、柱がない構造、これは極めて安全だと言われていますので、まあ、大震災対応ありますけれども、比較的こう世間一般よりは安全な環境にあるというふうに理解していただければと思います。まあ、こういう非常に大きな話で、もうちょっとこう具体的に団地マンションにおいてと見てみますと、高齢化がさらに進むんですが、それがたまにタウンの中でどうなるかっていうと、やはり30年以上の建物が増えていますし、住み始めた頃に30代の40代多かったと思いますが、それがこれからいよいよ高齢化がこうちょっと加速されるということで、建物と居住者の高齢化が2つの多いと言われていますが、そういうことに対して少しこう完全にこうまだ元気があるうちに先行投資をしていく必要があると思います。で、これは50年代前半で、具体的には豊川家地区のある何丁目というところなんですが、現在、まあ、直前の国勢調査で60代から70代前半が多いんですが、これが5年10年経つと後期高齢者になるんですね。そうなるとなかなか厳しい問題がさらに発生すると思います。で、それ以外の例えば、30代40代山がちょっとあるんですが、これが、高齢者世帯の子どもさんたちなのか、新しくこう中古買って入ってきてる人だ、ちょっとこれだけでは分かんないんですけど、まあ、全体見るからにこう上の方に年齢構成がこう何だっけ、アンバランスとなっていると。で、そういうことから言うとちょっと細かい話ですけど、車の保有率なんかもかなり下がってきていると聞いてます。まあ、後でこれ出てきますけど、そういう特に団地なんかの余裕があるところでは、そういう余剰地をいろんな形で、活用して機能を追加するというようなことができるような可能性があります。まあ、このような団地の変化がありますけれども、2番目として国のマンション政策が変化しているということを全体でお話ししましたけど、まあ、それの背景とか具体的な変化の内容を説明します。まずはストック重視の政策に変更しつつあるということを申し上げましたけれども、 まずはそれのこう実証するような事実関係なんですが、これでグラフで言うとちょっとすぐには分からないかもしれませんけど、棒グラフの方が、薄い方が住宅の総数ですね。これがもうだいぶ前から世帯数を上回っています、まあ、全国だから、まあ、いろんな一概には言いませんけど、それで結果的に空き家が756万戸あると言われています。これがどんどん増えています。ただ空き家の中にも一定の空き家がないと流通がしませんし、ですね、空き家といってもいろんな空き家がありますので、756万戸は全くなんて言いますかね、無駄な空き家ということではないかもしれませんけど、相当増えてこれからも増えるような状況になります。それからその中でマンションがどうなっているかというとですね、ついこの間まではマンションが300万戸なのか400万戸なのか500万超えたということなんですが、もうそろそろ600万戸を超えるようなところがもう確実に来ています。ただ、まあ、都心なんやりに、そうで東京都だとか23区なんかでマンションに住んでいる世帯が多いようなところにもなります。でその中で、この黄色の帯グラフが、毎年の戸数なんですが、最近は少し年間 の新築の着工戸数減ってますから減ってますけど、特にここそうですね、平成の段階でかなりたくさん作られています。ところが今赤で囲ってあります、少しこう手前の古いところですね、意外にニュータウンではこの辺りの、どちらかというとこの辺の年代のストックがかなり多くてですね、もう築30年を超えております。だ大規模修繕でも2回目の準備に入っているところになります。で当然これ今でこれですから10年経っても40年ということで、相当なんて設備の関係とかやっぱり違う新しいマンションも修繕の段階に来るんじゃないかなと思います。まあ、このような年数が かなり重ねているのを高経年マンションと言います。高い位置は経過の経ですね。高経年マンションということで国の方はそんな言葉遣いをします。あんまり馴染みのない言葉でしょうけど、まあ、こんな時代にあるということで、それで政策としては住生活の方、これもあまり知らないと思いますが、今この5年前にできた法律で全て国の予算だとかついてまして、ストック重視とか市場重視ということが政策に反して、それが補助金だとかいろんな制度なんかに連動して外国の予算が措置されているということになります。それで少し具体的な話になると、国土交通省でマンションにはですね、かなりいろんな情報提供をしておりまして、これも、もう出てからだいぶ経って、平成17年出てるので 5年以上前だと思いますけれども、改修によるマンション再生書に関するマニュアルということで今順番に出てきてますけれども、修繕だけでは現状維持しかならないので、このような新築のマンションが著しく性能が高くなっているところで、やっぱり社会的にも陳腐化しているというのが年数が経ったマンションなんですね。そうすると資産価値の低下ということになるというような指摘を国の方のマニュアルでしています。でこれはまだ皆さんの住んでいるところはきちんと修繕されてますから、そういうところまで行ってないかもしれませんけど、少し先を見ると今後への継承とか危機感ということで、こういうような問題意識を持って、考えていった方がいいのではないかというふうに思います。では少しこう具体的にこのマニュアルに書かれている内容を見ていきたいと思います。ですね、まあ今まで大規模修繕とか改修とかっていう言葉なんです。最近それも含めて建て替えも含めた概念として再生という言葉が使われるようになってきています。でその中で改修による再生とはっていうことで、ここに少し図で書いてあります。それで、多分こう大規模修繕の範疇というのはせいぜいここのこの意味はマンションが時間が経つとだんだんこう質が下がります。でこれ大規模修繕で少しレベルワークをするんだけど、なかなか元には戻らないので、もう一回やってもまたこうだんだん下がってくると だから最初から比べると相当下がってしまいます。でそういうところで、機能回復を目指した修繕というのがこうあって、せいぜい、なんていうの、現状までは戻そうというような、大規模修繕をやるという考え方はあろうかと思います。まあ、なかなか元に戻すだけでも結構お金がかかったり苦労するんですけれども、いや、それだけではダメなんだと。で、新築の方の性能水準が上がってきてますので、この水準自体を昔の水準よりも中古であろう、今のこう今の現状のマンションストックであっても大規模修繕によってもっとレベルアップをしていこうという考え方の提案なんですね。それで、まあ、よくあるのは、その各先ほどの大規模修繕の項目出てきましたが、それぞれの項目での、まあ、グレードアップ、性能の高いものに取り替えるということになりますと、ある程度こういうところで、例えば外壁の塗料なんかも今性能が非常に高いものが出てますので、長持ちしたり、それいつまでもこう新鮮さを失わないような、それから壁との付きがいいようなですね、付着量が高いものがあると思います。そういうものをやるというのはこのレベル1のレートアップかなと思います。で、今日私が特に話を力を入れてしたいのが、このグレードアップレベル2、もしくはそれ以上のところですね。で、実際はこんなことを考え方になかなかそんなことできないよという内容も入っているかもしれませんけども、このくらいの意識を持ってやらないと、あとコンクリート重のそのものは長持ちはするけれども、社会的な寿命っていうのがなかなかつきて、次世代に引き継ぐようなマンションにはならないのではないか。だから相当そういうことを意識してやらないとですね、若い世代に、こう引き渡していくというのは難しいと思います。で、コンクリート自体は長持ちしますので、やっぱりこれからの人間をそんなに新しいものにどんどんお金をつぎ込む時代じゃないので、ストックをやっぱり頑張ってレベルアップはさせて、地域として非常に環境のいい玉ねぎ型を中心としたので、そういうところで住み続けるというような形に皆さんのマンションや団地を持って行っていただきたいということもありまして、お話をさせていただこう、これからの具体的なお話をさせていただきたいと思います。それでグレードアップ1のレベルってじゃあどのような内容かっていう、これマニュアルにですね、たくさん羅列してありまして、ここにはそれを全部説明する時間もそれからスペースもありませんので、簡単に言うと、まあ、ちょっと代表的なもので言うと、塗装なんかだったら塗料のグレードアップなんかがありますし、ドアだったら、まあ、防犯性の高いドアにするとか、場合によったらドアも断熱性がないドアがありますから、そんなのもあると思いますし、それから見た目がいい、鉄で塗らなくて、塩ビでコーティングするなりして、半期永久的に寿命があるものがあります。まあ、いろんなドアの改良というのがあります。から照明だったら、そうですね、一番分かりやすい LED なんかもあるかと思います。から塗装工事は、塗装工事は時間が経てば屋外なんかは随分、劣化してきますし、多少カラー塗装だとデザイン性ですね、があるようなものっていうのもあると思います。あと、まあ、屋外なんか段差があるからバリアフリーなんかもあります。まあ、このような既存性能のグレードアップというのはレベルアップ1としますと、グレードアップ2というのがですね、これがだから言うは易し行うは難しの面はありますけれども、どういうレベルかというと、国は、まあ、あまり普通のマンションの合意形成というのを考えないで、わりかし無責任にこのマニュアルでは書いてあります。まあ、できないことはないんですけれども、15面積の拡大ということですね。これ既存の常識です。で、これは多分たまに歌うはそんなに面積、小さな面積のところ少ないので、増築っていうのは必ずしも必須じゃないかもしれませんけど、初期の頃の50平米ぐらいのものであれば、建て替えが難しければ増築というのがあろうかと思います。まあ、これも建て替えじゃなくても増築するというのは国民所有法で合意ができればできますので、そんなことが、まあ、一番基本的なところ。それから、あとはそうですね、約20年、30年前というのは、共用席、集会所ぐらいしかなかったんですけれども、最近のマンションはいろんなこう 新しい子育て用だとか高齢者用のスペースを設けております。まあ、そういうスペースがなければ管理費もかかるんですけれども、いろんなサービスが受けられます。でそこまではいかなくても、例えば住棟内の空きスペースとか、例えば不要になった機械室だとかですね、まあ、管理組合が空き住居を取得するというのはなかなか例はないんですけど、発想としてあろうかと思います。そういうことで共用スペースを整備するとか、それから、まあ、今ある共用施設なり、それから屋外環境を整備するというようなこともあろうかと思います。多分その先発でいうとだいぶ変わってきているのがですね、駐車場の問題です。あとでちょっと具体的に触れたいと思いますけれども、ある時期は立体駐車場を作ってですね、今機械式は空いちゃうとかなり面倒、管理にもかかる面倒なんですね。そこをなんとか しなきゃいけないという課題も抱えているところもあろうかと思います。そんなことがある。あとは耐震性能で、特に、柱でできているラーメン構造の建物で、昭和56年以前に建った建物、そんな多くはないと思うんですけれども、多摩市の中ではニュータウン以外のところでそれなりに抱えていると思います。そういうの場合には、強度が足りなければ、耐震補強工事というのはあり出てきます。まあ、補強工事だけじゃなくて、それに合わせて何かやるというようなこともあろうかと思います。それからエレベーターの設置、これはですね、これも本当に大変 なことなので、実際の実現例としては賃貸住宅ですかね、主に賃貸住宅の事例しかないんですけれども、これからやっぱりあと何十年落ち続けるためには、そんなことも視野に入れて検討する時代が来ているのではないかということで書かれているのだと思います。それで、まあ、こういうものをやる、具体的にどのようにやっていくかなんですが、今まで説明したのはかなり個別性が高いんですけれども、まあ、このマニュアルにも書かれています。こういうレベル2っていうの項目をですね、総合的に多分選択して、そういくつかの重要な項目をマンションごとに、議論して合意形成を図って選択して、予算のがカバーできる範囲でこう組み合わせて、として大規模修繕工事 その内容をしていくということだと思います。で、具体的な大きな項目としては今までの説明と WE かもしれませんけど、耐震とかバリアフリー、防寒、省エネ、エコロジーから情報通信、建物の生活空間、屋外環境というようなことに国としては、国のマニュアルでは分かれて書いてあります。まあ、この分類の施策それぞれいろいろあろうかと思いますし、私の団地でやったときにはちょっと別の整理をしましたなというご紹介します。で、このようなものを今までやっていた大規模修繕に加えてですね、ちょっとプラスアルファをすることによって、まあ、総合的な改善を図って、結果的に先ほどレベル2の話で言いましたけど、総合的にやれば結構その新築に近づけるようなレベル2を超えるようなものに到達していくんじゃないかと、このようなことを考える時期に来ているんじゃないかというようなことです。で、もう少し具体的に言うと、耐震なんかではそうですね、井戸水の話なんかは、まあ、耐震にはちょっと、というか、まあ、震災ということでしょうかね、井戸水なんかは分離がなんかここにちょっと上げてました、マニュアルに書いてまして、こういうのを言ってました。で、バリアフリーはいろいろここに書いてあることはありますけれども、まあ、身近なものでは集会所なんかにも階段がついてまして、そこを使えるようにというようなバリアフリーはありますけれども、中層でエレベーターがつい、5階、中層というのは5階建てまでなんですけれども、一般的にはエレベーターがついておりますないのが多いので、そこをつけたいという話はあります。ただ、つけるのは非常に難しいので、これをどうするかという話なんかが、まあ、ちょっと赤になりました。あとは防寒ではいろんな形で、これはそうですね、基本的な話にはならないかもしれません。お金はかかりますけど、やろうと思えば確かなと思います。それから、省エネとかでは、まあ、一番工事でいうと大変なのが、外壁とか屋根の外断熱化です。で、屋根の外断熱っていうのは、昭和50年代後半からは、コンクリートの躯体の 外側、だから屋根で言えば屋上 その外側に断熱材が貼ってあって非常に断熱材優れてるんですけど、壁の方は躯体の内側に貼ってあるものが主なんですね。そこの省エネというのを高めると外側に貼るというような話があります。それから、方はやはり二重になっているものは少ないので、これをどう断熱性高いものをするかということで二重化通ってあります。あとは太陽光だとかいろいろ書かれています。それから6番目はこれはなかなか賃貸で難しいですけど、2個1だとか要するに空いたところを2個1個にするというような形で、特に狭い住宅がある場合なんかはそんなことも必要かっていうことです。まあ、たまに地域ではどうなのかっていうのはありますけども、その下にエレベーターをつける場合に少しそういうのを合わせてやるっていうような検討しているようなところも聞いております。それから最後になりますけれども、項目としては最後になりますけれども、特に気になっているのが、屋内環境のところで機械式駐車場なんかがもう多分更新時期を迎えるときに空いてきた場合にどうそれをそのまま更新するのかどうか、維持管理が簡単な形に変えていくような話っていうのが出てくるのかなと思います。で、一応ざくっとですね、そういう少しこう今までは検討してないような話も含めて項目を挙げさせていただきましたけれども、一応そんなの無理だよっていうお考えの方は結構いらっしゃるかと思いますけれども、一応そういうものに対して女性制度としての、動きがございます。それでちょっとご紹介して、そして職員会の中でもその制度を活用している事例もありますので、自分とかできないと思わないようにちょっと検討していただければと思います。でまずは一番下にありますけれども、鶴巻の4ブロック今工事中のものですけれども、丸1番住宅建築省 CO2 先導事業というものに鶴巻が採用されまして、今工事しています。でこれはCO2 をかなり省くの、事業なんですが、それを先導するようなリーディングプロジェクトということで、かなりこう審査を経て、通過したものです。で対象になるのはここなんですけど、ちょっと具体的な話は後で紹介します。そういう制度がありますよということですね。それから、それから昭和20年代になったら名前がいろいろな名前で、なってますけれども、基本的には住宅とか建築物の省エネ改修を促進するとかという事業です。で、はですね、20年にの補正予算で南ホームタウン南大沢が、今回ちょっと似てる事業ですけれども、省エネの緊急促進事業というものに採択されまして工事を終えます。から21年度の補正があって、何かやっぱり経済対策とかの補正で、出てくるんですが、多分皆さんほとんど知らない間にこの事業というのが募集されてやっています。だからタイミングが悪いとなかなかこういう事業には適応しづらかったんですけれども、最近の動きを見てみますとですね、丸にありますように24年、今現在は住宅建築物省エネ改修等推進事業って名前になってますけど、24年度当初はですね、建築物省エネって言って住宅がなかったんですね。で住宅は住宅エコポイントって多分最近までやったらそっちの方である程度カバーされてたらということで、この制度にはなかったんですけれども、つい、この間の補正で住宅が加わりまして、マンションも作りました。で戸建て化所なんですけれども、マンションはもう今まで住宅が加わったことで対象になっています。で25年度今どうなっているかといいますと、緊急というのは取れて、もう一般 の, そのモデル事業ではなく、ある条件を満たせばこういう事業 の補助金が出ますよということで、制度が創設されました。ですので、たまに結構そういうこう何て言いますか、アンテナ張ってるところにたまたまそういう準備をしていたところはこの制度を使って、来ています。 でこの現在、わりかしこう門戸を広くしているところ、今年度は実はだけど この間募集して終わっちゃったんで、またチャンスは来年になると思いますけれども、少し本庄の内容を見てみますと、ですね、省エネ効果が 10% 以上で、実際の審査はもうちょっと厳しい審査をなんかされているような話を聞いています。で、まあ、条件はここに書いて2の書いてある内容なんですけれども、まあ、補強率が3分の1で、一番注目気になるところは小当たり50万円が限度というところです。まあ、50万円多いのか少ないのかいろいろ評価が分かれますけれども、マンションだとやっぱり大規模修繕というと小当たりで言ったら100万から200万内容によってですねかかりますけれども、まあ、省エネ工事がお金がかかるとしたら、まあ、150万かかったら50万までということで、プラスアルファでかかる費用のかなりの下支えにはなるのかなと。で、あとはそれだけじゃなくてバリアフリー改修とか耐震改修を合わせて行う場合は加算されて、まあ、上限としては75万まで、かかるの助成がきます。ただこれは応募して選定されないといけないと思いますし、いろんなこう都市を作ったりということでかかりますので、そんなこの努力もしないとネタだけではこのお金は使えないと思います。まあ、これは詳しくはホームページに来ていただければ書いてありますので、まあ、こういうのがあるということをお記憶に留めていただければと思います。それから、次に3番目ですね、大規模修繕を今までわりかし積極的なことを考えた方がいいんじゃないかということのちょっとまとめになりますけれども、今まではまあ、長期修繕計画に基づいて、やってきてますから、せいぜい、先ほど説明したようなグレードアップレベル止まり1止まりですけれども、これからは長期でライフサイクルコストで考えて、将来の一定の、市場性をやっぱり維持するしないとですね、これ中古住宅ということには変わりないので、ちょっと困ったことになるかと思います。で、一方ではスマニジョみたいな機械っていうのがありますけれども、実際には建て替えがそれの何倍もエネルギーがかかりますので、建て替えが今の枠を超えるような再生ということを考えていかなきゃいけなく、それで住み続け、皆さんには住み続けていくことがさらにしやすくなるし、さらに次世代に伝えるために必要だということです。ちょっと時間がだんだん遅くなりますので、まあ、この辺ライフサイクルコストで考えるということは、まあ、話が重複してますので、ちょっとこれ簡単にあとで目を通していただければと思います。まあ、言いたいことはいつやるかというとですね、今じゃないかなと。まだ皆さん今日来ていくようなお返しがあるとか、そういう気持ちがあるときにやるべきじゃないかなと私は思います。そのことによって将来とも一斉の市場を確保するということでになると思います。で、なぜかというと、新規物件では様々な機能っていうのをやっぱり取り入れるかっていうのを共用施設の充実等で検討していますし、コロナ禍の進展でやはりいろんな機能が求められると思います。それから新規物件でさえもスタートになってない性能というのは、まあ、一番の例として外断熱なんかは新規でもなかなかやってるのは少ないので、そんなことで逆に言ったら新規物件でない付加価値をつけるというような考え方があろうかと思います。それでそういうものを支える手法としては、これ、まあ、一言言っちゃ簡単なんですが、円滑な合意形成ということで、まあ、これは、まあ、なかなか合意形成は大変なんですけど、まあ、その後ろ手になるようなコンセプトを展開していくということかと思います。それから先ほど今まで紹介しました助成制度を活用していくということ、これは今後もさらに助成制度は充実してくるのではないかと読んでいます。それから公的融資制度で安倍さんがちょっと先ほど触れましたけれども、少しこれはやっぱり思い切ってお金が必ずしも十分でない場合に前倒しで、実施するためにはこの融資制度をうまく活用したら、で、あまり知られてないんですけれども、支援機構の融資制度に東京都が利子補給する制度がありますので、ちょっと具体的に見てみましょう。こういうマンション管理、マンション改良工事助成という助成制度です。 これは住宅金融支援機構からの融資、これは機構の融資条件に合ってないといけないんですけれども、これに対して次東京都が 1% まで利子補給をするということになります。でたまたま今金利ですので、住宅金融支援機構の金利が 1.2 なんですね。そうすると0の金利しかかかないと本当にわずかな金利負担でできますので、例えばお金をかけてもいいものをしたとか修繕サイクルが伸びて結局はお得だという時にはこれを使って思い切って使って、先々を安心させるというような形はあろうかと思います。それからこれはちょっとおまけなんですけれども、省エネを回収した場合、これは、国税だと思いますけれども、その時のにかかった費用について、お金が戻ってで実はその後に紹介する南大沢はそのところで、お金が戻ってきました。所得税を納めた人にはちょっと戻らないんですけど、所得税を払っている人には戻りますという制度なんかもありますので、こういうのも補助金だけじゃなくて使えるんじゃないかなと思います。それで、そうですね、時間がなんかあんまりないので、さっといきますが、これは私どもの方で第1回修繕工事だったときに、第2回の見直し計画を作ったんですが、見直し計画を作るときに、1回目の繰り返しというような計画が最初、コンサートとか出てきまして、それじゃいけないんじゃないかって話が委員の中から出てきまして、先ほどのような国交省のマニュアルの総合的な改善の指摘とかを入れて、今、それを見直し計画の見直しをしています。で、アンケートを取って、どういうものに困っているかとか、どういうことをしたらいいかということを今もらっています。それから、並行してですね、いわゆる建築専門職としての大規模修繕の専門家だけじゃなくて、もう少し考え方とか、そういうコンセプトを考えているようなマンション管理士の方なんかを招いて、勉強会を実施しています。で、そういうところで、これからのマンションの在り方っていうのをですね、考えるということになると、これはマンションの年差ビジョンということで、先ほど説明した2つの老いが気になるというものなので、何か全体を共通するような目標を作って、こんなものを目標に、大規模修繕をやっていきましょうという形につなげたらどうかという提案をいただきました。で、実はアンケートをやったときにいろんなものが出てきま、来てますので、そこの、まとめの段階で、どういう項目を大規模修繕に加えるかというこの整理する段階で、このコンセプト前に言っている3つのコンセプトをですね、元気なコミュニティ、安全で快適な暮らし、資産価値の維持、向上というのをいただいて、それを提案の内容として出てきたこととして、屋外工事に関する項目、建築工事に関する設備、それ以外のソフトということで出てきた内容をちょっと整理しました。これはスライド、お配り資料にはちょっと入ってます。まだ私どもので検討中なので、ちょっと配るのはどうかなと思ったので、見ていただくかな。で、ちょっとちっちゃくて申し訳ありませんけど、二十何項目出てきたものを、どういう性格のものであるかということで、この3つのコンセプトをどれに該当するか。で、特に元気なコミュニティ、これから、コミュニティが大切だと言われているときに、大規模修繕の工事がどういうところに貢献するかというようなソフトな質問を入れてみました。皆さんのところで当たり前のように検討対象になっているようなところもありますし、そうじゃないのもあります。私のところは井戸の防災なんかのところまで井戸の検討をしています。なかなか実現してないんですけど、そんなことないもうちょっと今書いてます。大規模修繕で言えない家庭作業とかも上がってきましたので、それも取り入れてかなり幅広に検討しています。それから建築では集会所をもう少しこう皆さんが寄れるようにしようとか、それから省エネの外断熱とか玄関、それそういうようなハードなところもあります。それから設備なんかではいろいろ設備の一般的な更新はありますけれども、機械式駐車場の発達だとか防犯だとか、これ全部やるじゃないですか。これからこの中でどれをやるかを選択するという中で、考えている項目です。太陽光なんかもあります。それからカーシェアリングはどうなのか、これやると決めてるわけじゃないんですけど、こういう時代が来てるんじゃないかって話は聞きます。こんなことをやって、あと大規模修繕まで 3,4 年ありますので、こういう中からそろそろ項目を選択しながら、いくらかかるかっていうのを見て、 大きく4つような段階です。ですから、もう大規模修繕が1年に迫っているところは別として、まだ数年あるようなところは、このくらいに戻ってですね、工事をやった後、あと10年、20年使っていただくわけですから、どのような形で、将来のマンションをこう使い続けるかという発想を、そういう指摘になって検討したらいいんじゃないかということで、今までいろいろお話をさせていただきます。で、これが最後の、まあ、スライドの場合は結構あるんですけど、最後の段階で事例をちょっと紹介して終えたいと思います。で、今まで出てきたホームタウン南大沢、これは外断熱改修を大規模修繕工事の中で取り入れて、そこにかかる工事を20年の補助金の事業をもらってやったものです。で、高橋じゃないのでちょっとご存じないかもしれませんけど、南大沢の南の方にある昭和61年ですね、ですから割合と南大沢で一番古いところになります。こういう、いろんな5階建てから3階建てまであって、実は2階建ての隣、こちら側には併存しています。こことここが管理組合別々だけど、集会所だけ一体で管理組合、そういうちょっと二重の管理組合を形成しているというところです。で、団地丸ごと外断熱というような工程で応募して、小当たり35万の補助金をもらって、まあ、これはちょうどタイミングがあったので改修を、3、4年前に終わりました。結構この終わった時は新聞に出たりしました。現在こんな状況ですね。ここ後ろの方も団地です。で、こちらが2階建て、こっちは外断熱が建物の構造も違いますので、やってません。こちらでこういう建物だったり、こういう建物、ちょっと色も変えたかもしれない。外に材料貼りますので、ちょっと外観も変わってきますので、それに合わせて少しこう色も変えたというふうに聞いています。それからエステート鶴巻で今工事中で、ご覧になった方も中にはいらっしゃるかもしれませんけども、これは小使用と洗脳費用ということで、これはまあ、少しお題目をいろいろ書いてありますけれども、将来の補助金がなんか4億もらったっていう聞きますけど、その理由としては将来の他のマンションなんかのにもこう通用するようなビジネスモデルへの転換を視野に入れたプロジェクトであることがシェアされ、評価されて、補助金が入ったそうです。で、実は、担当している方に聞くと、最初はこういうことを想定してなかったんだけど、補助金が取れればこれに切り替えるということで、急遽、切り替えて、まあ、今工事の真っ最中というところです。で、ここは高市内なんですけど、多摩センターから中枢部のところですけども、建物としては2階建てから5階建ての、非常に多岐にわたる種類 の建物があるところです。非常に複雑なっていうか変化のある感じです。だから工事も大変だと聞いています。概要はここです。で、主なメニューとしては外断熱改修に加えて設備の効率化とかから電力のスマート化で、スマートメーカーによって見える化したり、それから高圧一括受電ということで、そのシステムを入れています。まだ工事中、来年3月までかかるそうです。で、内容としては、まあ、こんなが、窓とそれから外壁の断熱化ですねをしました。で、窓は二重で内側にくっつけてます。別に新たに内側にくっつけてます。で、壁の方は外側に断熱材を貼っている形です。からもう一つ、電力の一括充電については現在は東京電力からなんですけれども、一括これは工事全体が長谷川グループなので、長谷川グループの中の会社が一旦電力需要者として受けて、それを各家庭に配分するということで、これでこういう形で取ることで電力が電力料金が下がるというような形の仕組みです。こんな仕組みも評価されて、補助金が出ています。で、以上がこう事例の省エネの事例ですけれども、あとですね、具体的に改善方策っていろいろ私も今日お話しするときに調べたんですけどね、なかなか実は調べきれていません。で、ちょっと6番かもしれませんけど、分かった範囲で、あと残った時間5分ぐらいいただいて紹介させていただきます。 まずエレベーターなんですが、これはですね、理屈はこういうことなんですけれども、事例としては今のところ賃貸しかないです。で、分譲でどうやるかというのはこれから課題で、もし一緒に考えたいというのは私も協力してみますけれども、例えば老化型だったらこれはお伺いつけるということで、これは多分分譲住宅であってもそんなハードルはないと思いますし、老化型は大体最初についている面が多いのかもしれません。で、問題は次の買い出し型ですね。買い出し型の場合にエレベーターをどういうふうにつける話と、新たな廊下をつけてつける話と、こういうのがありまして、これはなかなかですね、具体を確定する、まあかなりの工事がかかりますので、難しいんですけれども、建物全体がもう機能しなくなっちゃった場合はやっぱりこういうことまで考えなきゃいけないんじゃないかとは思っております。まあ、全部がやることなくて、団地の中に1棟2棟そういうのができれば、住み替えでできるというような考え方もあろうかと思います。で、実際の事例としてはこれみんな UR の賃貸自体の事例ですね。こんな形で、踊り場についている例、それからこれはかなり珍しいし、いろいろつけるにあたっては議論があったと思いますけど、南側につける例、これは南側からアプローチできて、そのエレベーター加減になりますが、そういうのが良ければ、これが一番コストはそんなにかからないかもしれません。それから、これは階段を壊して、半分が使うので壊してしまったね。で、この場合は、全部が一旦外に出なきゃいけないのは、賃貸自体ができた場合なんです。本当にだからスラム化しちゃってですね、バリアフリーじゃないためにリスクになっちゃった場合は、こういうことも、ありえないわけじゃないけど、今のところは分譲の場合はちょっと難しいかなと思っています。ただ考え方としてはこういうふうにやればつくということを、まあ、ご紹介したということでございます。まあ、うまくつければ、これ高畑で、まあ、近い事例ですが、きれいに、あれ収まりとしてはきれいに収まっているんじゃないかと私は思います。それで、そうですね、分譲に適用するという場合の課題が非常に あると認識しておりますので、そんな能天気にご紹介しているわけじゃないです。まあ、1、2階と4、5階の温度差がありますので、まあ、ボディレースを測るとしたら、上の方のプロレスプレスの上昇に割合に応じて負担をすると、ほとんど1階は負担なしだけど、上が例えばエレベーターの場合に数百万の不動産価値が出しちゃうんだったら、そのくらいの負担をしているのなんともなるんだったらということになります。で、実際には踊り場につける方式が現実的なので、その場合に上りよりも残りますけれども、まあ、建て替えるよりはいいんじゃないかというようには思います。物理的な空間だとかそういうものもあります。課題としてはあります。それからあともう残り最後なんですが、ちょっとこれは私の団地でもそんなことが出てきそうなので、機械式駐車場ですね。で、ある年代、平成の頭から10年ぐらいまでこういう公式の駐車場というのが作られています。そんな多くないと思いますけど、実は私が住んでいるところは平成5年で20年経ってますけど、その更新時期なんですね。こういう2段なんです。で、これってもう空きが出てきたので、100% 作るとどうしたらいいかという話があります。ちょっとこれが事例で、こういう状態をどうやったら解決するかというので、一つ参考まで。まず、方法が3つあります。で、穴が掘ってあるとですね、これ台数がもう 100% 作ったんだけど、7割ぐらいに低下して空きが多いというときにどうするかというご前提ですけれども、こういう感じで塞いでしまうという解決方法があるそうです。で、この場合は、まあ、それも簡単だし、将来なんか足りなくなったらもう一回それを外して作ると元に戻すということができます。で、当然空いているので、まあ、いらないからそういう設備を取ってしまってしちゃうと。で、これが一番簡単だというふうに思います。それからもう一つコンポイントで徹底的に、直しちゃって、そこの上にいろんなものが設置されたような状態に戻すという方法と、それから全く埋め戻してしまう方法、この3つが紹介されていましたので、参考に、なるわと。まあ、私の個人的な意見ですけど、自分の団地で50何基あるんですけど、もう2割ぐらい空いてて、平面式にした方がめったにかからないし、修繕費入れできますよね、更新費用がかからなくても。そんな1でなるべく行くように提案していきたいなと今思っています。それからあとはまあこれが最後ですかね。最後で、たまに言うときの中でやっぱり 団地とか非常に多いと思います。だからそういうところではまだ事例はないんですけれども、これから人口減少時代に団地の存在価値を堅持するというのは非常に大変だと思います。それで高齢者の方は通院の住処として在宅介護の比率っていうのはこれから高められますので、病院にもう入れなくなっちゃうと。私も団塊の世代なんですけど、そう何十万人が病院難民になると言われています。そういう時に団地の中で、まあ、バリアフリーそういうものを実現しながら、まあ、気圧機の機能なんかも入れながら、こうそういう方でも団地その住み続けるような環境を作ることが必要なんじゃないかと。まだ事例はないんですけど、そんな発想で今後考えていったらいかがかということ の、 ご提案といいますか、私も少ししなきゃいけないなと思っているので、皆さんにちょっとお話、アイデアとして提供しました。ちょっと時間をお待ちしたけど以上でございます。
ありがとうございました。それで、